7月に入りました。その第一聖日、7月6日の礼拝です。今ご一緒に新約聖書マルコの福音書の第12章の最後の部分、41節から44節を読みました。この箇所を通して、テーマは献金であります。お話の題としては献金の意味としております。まあ、私たちが見聞きするこの社会、特にマスコミを通してですね、私たちが触れるのは政治献金と呼ばれたり、また企業献金と言われたりしております。これらはいずれも人に対して、あるいはまたその人が行う活動に向けて提供されているお金ですよね。しかし今朝私たちは礼拝の場で、そういういわゆる献金と呼ばれているものではなくて、文字通り神様に捧げる、まあそれはいつでもお金とは限りません。実は人によっては何かのもの、品物を捧げられる、献品と呼ばれます。あるいはそうではなくて、神様私をどうぞお使いください、お持ちくださいという意味で、自分自身を神様に捧げる場合もありますね。それを献身と呼びます。まあ、ある人たちは間違って献身というと何か牧師になったり伝道師になったりするんでしょって、いや別にそうとは限りません。信徒の立場のままでも献身はできます。さて、今朝はご一緒に、お金を捧げるという献金について、そこにはどのような意味があるのかということに注目したいと思います。先ほどご一緒に読みました今朝のこの聖書箇所で、41節ですね。イエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられたと書いてあります。ですから、何か疲れて休憩しようと思ってイエス様が座っておられたら、たまたま見えたというのではないんですね。そうではなくて、意図的にイエス様は人々がどのように献金をするかを見ようと注目されたということのようです。すると人々が献金箱に、まあ、献金をしている姿があった。聖書の本文の言葉では、金となっていますが、そこに皆さんが開いて見ておられる聖書も多分同じかと思いますが、印がついてますよね、右肩に。で、下の、もう客中という部分を参照しますと、直訳ではどうかとなっています。ただしですね、あえて言いますと、これは私たちも含めてですが、当時の人々が普段毎日の生活の中で用いていたそのままのお金とは実は違うんですね。まあ今は分かりませんが、当時はですね、神様に献金する時のお金は特別でした。で、それを用意して、みんな献金をしていたわけですが、ちょっと時間もなく うっかり忘れて、用意のお金がありませんっていう人のためにですね、当時は、神殿の近くに、両替商がいてですね、普通のお金と献金用の特別のお金を、まあ、両替してくれるという、まあ、便利ですがそういう商売もあったわけですね。 さて、イエス様が注目しておられると、人々が献金をしていた。で、その中には多くの金持ちがいたと聖書は告げています。そして彼らは大金を投げ入れていたとわざわざ示されていますね。まあ、その理由について何も聖書は語っていませんが、多分私たちは簡単に想像できると思いますね。金持ちたちがどうしてわざわざ多くのお金を捧げていたのか、まあ、中にはですね、真面目に神様に感謝をしてという人もいたかもしれませんが、大半はおそらくですね、周りの人たちに見てもらうためだったかなと思います。つまり見栄を張ってた。自分はこれだけの大金が献金できるんだということを周りのさまざまな人たちに、まあ、見せびらかす意図があったのかなと思います。イエス様はそれをちゃんと見ておられましたが、何もおっしゃっていません。そんな中で42節にあるのは、一人の貧しいやもめ、つまり未亡人ですね、が、やってきてとあります、ね、多くの金持ちが大金を投げ込んでいる中で、本当に彼女はどんな気持ちだったかなとちょっと思いますね。でも彼女も神様に捧げようとしたわけですよね。何を捧げたかがわざわざ聖書に具体的に書いてあります。レプタドウカを2つ投げ入れた、これも下の中が示されていますが、レプタというのはですね、お金が複数になった時の呼び方で、1枚の場合はレプトンと呼んでいたようです。で、そのお金はどういうお金だったかというと、まあ簡単に言いますと一番小さな金銭だったんですね。まあ私たち日本社会のお金だったら、例えば円ですね、1円とか5円とか、そういった本当に小さな単位のお金をこの一人の貧しいヤモメは神様に捧げた、献金した。イエス様はそれをしっかりと注目しておられた。そして多くの金持ちがもっと大金を投げ込んでいるのには全く反応しておられなかったのに、わざわざ彼女の献金について弟子たちを呼び寄せて評価を示された。これは注目点ですね。一体イエス様が、あるいは神様が私たち人の献金の何を見てくださるのか、何に注目をされるのかっていうことの大きなヒントがここに示されていると言えます。そしてそれをなんと弟子たちを呼び寄せて言われたっていうんですから、まあ私は、ああそうか、こういう現実の大事な機会にですね、イエス様はご自身が心を込めて育てようとしておられた弟子たちの教育をここでちゃんとしておられるなと思います。弟子教育ですね、大事だよ、あなた方もしっかりと見ておきなさいよっていう感じかなと思います。イエス様は彼らに言われました。皆は有り余る中から投げ入れた。でもこの一人の女性は貧しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れた。聖書のこの言葉を読んだり聞いたりした人たちの中でですね、心配する人たちが時々出てきます。 え、彼女も持っていたお金全部、しかもそれ生活費だって示されてる、それ全部捧げちゃったらこの後 どうして生活できるんですかって、彼女を飢え死にするんじゃないですかって。まあそれは何とも分かりません。聖書は別に説明もしていませんから、彼女がどうするつもりだったか、その後どうしたかについては不明ですけれども、でも大事なことのおそらく一つは、そんな後の心配、生活どうするかの心配を超えて、彼女は神様を覚え、感謝を捧げ、その具体的な印として持っていた全て、生活費の全てを献金した。彼女のその信仰の中身、あるいは感謝の表れ、それが大事なんですね。お金全部なくしてこの後どうするのっていうような心配は彼女の中にはなかったと言えます。私たちの献金はどうだろうって思いますね。私たち自身がいつもいつも神様に礼拝の中で献金をする、この後その時が来ますが、いつの間にか単なる習慣になって何も考えないで、ただやってますっていうふうに私たちはなっていないでしょうか。私たちにとって献金するその意味は何でしょうか。ついつい金額を気にするかもしれませんね。しかもその金額は他の人たちとどこかで比べてしまう誘惑に駆られるでしょうか。一体献金の一番大事な部分は何でしょうか。金額でしょうか。他の人たちとの競争でしょうか。皆さん方はお一人も勘違いなさる方はおられないと思いますが、聖書がこの一人のヤモメの具体的な状況として、持っていたお金を全て、生活費の全部を献金したという、そしたら自分もそのようにしなければいけないのか、あるいは信仰を与えられてクリスチャン、キリスト者となったらそのようにするのが普通当たり前なのかと勘違いする人がひょっとしたら出るかもしれませんが、聖書はそのようなことを誰に対しても義務や強制のように押し付ける意図はありません。そうではない。ですから献金についてはまず大事な、まず一つですが、それは私たちの自由に任せられています。自主的判断であります。義務や強制はありません。もしもキリスト教という宗教が、あるいはそこに属するキリスト教会がまるで義務か何かのように献金しなさいというならば、それはごめんなさい、いろいろな人の考えや意見判断がありますから何とも言えない事実がもちろんありますけれども、少なくとも私自身はそうではないと言いたいです。献金は自主的なものです。するしないも自由です。あるいは金額いくら捧げるか、時々ですね、慣れてない方はこそっと聞かれる場合があるんですね。いくらしたらいいんでしょうかとか、いくらすべきですかとか聞かれる。私はそのたんびに、いやいや自由ですよって、強制は全くありませんよってお返事をいたします。ただ中にはですね、少し聖書のことをご存知の方が、いやでも聖書には10分の1献金ってあるんじゃないですかって。そうなんですね。現実を言いますと、教会によっては10分の1献金をどこか義務的に示されるケースが確かにあります。 私は自主的なもの自由ですよと申し上げましたが、10分の1献金と呼ばれるものに関しては雰囲気的にはあまりそうではなく、何か決まっているかのようなニュアンスが確かについています。それでも私はそれを承知している中にありますが、それでもあえて申します、10分の1献金も基本は自由です。神に捧げるという大事な中身が義務とか決まりとか強制であるはずがない。神様は矛盾したお方ではないはずですから、献金の基本は私たちの自由な感謝の表れであるはずです。さて、献金の意味というのが今朝のお話の題であり、またそれがテーマでもありますが、イエス・キリストを示され、聖書によってこの方を理解し、そして信じてこの方とつながって毎日を生きる者、そのような信仰者、あるいはキリスト者、クリスチャンと呼ばれる者とされた私がする献金の意味はどのようなものか、聖書に示された当時のユダヤ社会では、多分皆さんご存知のように、国が持てませんでした。当時の強力な存在であったローマ帝国と呼ばれる国に支配されている、そのような社会でした。ですから当然ユダヤの人たちはローマに対して税金を納めなければいけませんでした。それは献金ではありません、税金です。あるいはまたそのようなユダヤ社会の中にも教会、まあ今風な言い方ですが教会と呼ばれるもの、まあ会堂と聖書の中には出てきます、シナゴーグと呼ばれたりしますが、そういう街道があちらこちらにありました。ですからユダヤの人々はその街道の、まあ、維持費とかですね、さまざまな必要のためにお金を出していました。それも意味的には献金とはあまり呼べないかなと思います。そんな中でじゃあ献金とは何かですね、まあ、私たち日本語で献金ってお金を捧げるという意味合いで、呼んでおりますけれども、誰に捧げるかですね。今日のお話の冒頭であえて私は企業献金とか政治献金を申しましたが、そういった献金は献金と呼んでますが、人に向けて人の働きの必要のために出されています。ですから聖書の献金とは全く意味合いが異なりますね。聖書の献金というのは人のものではありません。人に出すものでもありません。文字通り神様に捧げるもの、すなわちお金を神様に捧げるという形の礼拝の一つです。今ご一緒に私たちは礼拝を神様に捧げておりますが、この後の献金も同じく神様への礼拝の一つの姿、印であります。ですからイエス様がここで注目しておられ、何も高評価を与えられなかった金持ちたちが大金をどんどん投げ入れていたという類の献金を私たちはしない方がよろしい。金額ではない、金額は周りの人目を気にするときに問題になる部分です。金額を超えてもっと大事なのは、それは神様に捧げる礼拝の一つの姿だということ。捧げるということがキーワードです。そして人ではなく神にという、それが優先順位としてはっきりと自分の 中にあるかという、それが私たちの献金にとってとても外せない大事な部分です。まずそしてもう少し言いますと、献金はキリスト教が要求している、あるいは教会が礼拝のたんびに出席された全ての方に要求している義務ではありませんということです。これはあくまであなたの自由の判断、そして選びに基づくあなたの信仰の表れという部分です。ですから人目は一切気にする必要がありません。気にするのは神様です。私たちが献金をする、あるいはそれを含めて礼拝を捧げるということは、まず神様を覚える一人一人であること、そしてただ覚えてますよではなくて、第一のお方、優先順位がトップであるお方として神様を認め、重んじ、そしてその神様に私は、また私たちは礼拝のすべてをお捧げします。その中の献金も同じです。もう少し別の言い方をしますと、本当は神様、私を捧げます、私のすべて、体も心も一切をお受けください、これが本当の部分ですね。ですから献金は、まあ、ある意味私の身代わりにお金という別のものを用いているに過ぎません。もう一つのことを付け足しますと、献金は宗教の義務的行為とは全く異なり、自由だ、自主的だと先ほどから繰り返しておりますが、単なる機械的な繰り返しではなくて、そこに一体何が実際あるのかと問いますと、そこにあるのは神様への愛だと言えます。神様はまず私や私たち一人一人、また聖書が言っているのは限られた人のみではなく、神様なんて知りません、神様なんてどうでもいいです、気にしていませんという生き方を普通にしておられる全ての人たちを含めて、聖書の神様は愛しておられる。愛しておられるというのは、ただ好きだよ、気に入ってるよという気持ちを超えて、大切に認めておられる、そして大切に扱ってくださる、関わってくださる、それが聖書の神様だと私たちは知るわけですね。神様の愛には強制も義務もありません。神様がご自分でそれを選び取り、そして実行しておられる。それが具体的には、私たちをよく見てくださって、私たちに一体何が必要なのかを判断してくださって、そしてその判断に基づいて、その必要に向けてそれを満たすために与えてくださる。ですから神様は聖書の神様ですよ。八百万の神ではありません。聖書が私たちに示す神様は、私たちの必要に向けて惜しむことなく与えてくださるお方、そしてそのトップが類いなき独り子であられるイエス・キリストご自身を私たちのために与えられたということに表されています。私たちは時々うっかりすると、愛してるということが自分の心の状態、気持ちにとどまりがち の現実があるかもしれません。でも聖書が私たちに示し告げる愛は気持ちでとどまりません。行為となります。ある人は確かに言いました。愛は言葉ではない、気持ちではない、愛は行いだ。私はその通りだと思います。神様の愛はまさにそうです。御子をお与えになった、いや御子だけじゃない、聖書が与えられ、この全ての人が生きることができる自然環境を含めた一切を神が与えてくださった。残念ながら人はそれを本当に感謝し、ふさわしく正しく用いるよりも自分勝手に自分の益を追い求めて間違った使い方をしてしまう。その結果さまざまなものがふさわしい状況に ならなくなってしまう。どうしたらいいのか、回復はできるのか。いや私たちの心配よりも神様がまず私たちを心配してくださったって聖書は告げています。そして私たちをそれでも助けるために、回復へと向かわせるために必要なさまざまなものを惜しむことなく提供なさるだけではなく、最も大事なイエス・キリストをも与えてくださった。そこに神様の私たちへの愛、私たちがそれだけ大切に認められ扱われているのだという、まあよく礼拝の中とかさまざまなところで繰り返し繰り返し聖書の言葉として示される一つが旧約聖書のイザヤ書というところにありますね。43章4節ですね。私の目には、つまり神様の目には、あなたは、人は、この私は高価で尊い。その後にいつも私は感動します。私はあなたを愛している、ね、神様からの率直な宣言ですね。ラブレターと言ってもいいですが、その神様がこんな私を、さまざまな現実の日々を四苦八苦しながら過ごす私たちが、時には本当にこんなんでいいんだろうか、私はなかなか思うように生きられない、どうしたものか、神様は本当にこんな私でも愛してくださっているんだろうか、なんて悩んだり疑問に思ったりしがちかもしれませんが、いや大丈夫です。神様は変わらない。私の目には昔も今もそしてこれから先も変わることなく高価で尊い愛しているよ、その一番確かな印証拠がイエス・キリストご自身です。イエス・キリストをお与えになったほどに愛されている私たち一人一人であります。ですからその神様の愛を本当に受け取り受け入れ、そしてありがたいなって、神様ありがとうございますと感謝をする一人一人が、自発的に自分の自由な心で選び取って神様のその私への愛に応じます、お答えします。まずその神の愛を受けるということがまず一つの行為ですね、必要な行為です。そして受け取った時にそれに対して感謝があり喜びがあり、そしてさらに神様としっかりとつながって、これから一歩一歩生きていきたいと願う、その信仰を表す一つとして礼拝を捧げ、またその礼拝の中で 私自身の身代わりとしてお金を用いて捧げるという献金をするわけです。まあ、聖書が示している時代の人たちは、先ほども触れました通り、普段生活や仕事や社会で使っているそのままのお金をただ、いろんな必要に使った後、ああこれだけ今月は残ってるからこれを献金しますとかっていう、そんなんじゃなかったんですね。特別に捧げるお金として、お金も違うお金を用意し、そして捧げていた。じゃあ今はどうかですね。今は私たちは同じようには多分どの教会もどのクリスチャン方もされてないかなと思います。普段のお金を献金として用いておられるかなと思います。ただしですね、皆さん方がどうなさってるか私はいちいち調査してませんから何とも分かりませんけれども、私自身はですね、いただいたお金の中から前もっていろんな必要のために、分けて使って、あと残ったから献金ということはしません。まずいただいた時に献金の部分を取り分けます。用意します。そしてお札であったらですね、2つに折ったりくしゃくしゃになって、誰が使ったかわからないけどありますというお金は用いません。新札をまずより分けます。そしてそれは神様に捧げる献金として取り分けておきます。その後の残りのお金を生活や必要なことに用いております。ただ今申し上げているのは私がそうしてますという現実でありますので、皆さん方にそうしなさいという勧めでは、命令では決してありませんので、参考にしてくださればと思います。つまり何をどうするかということを、日本社会はですね、昔からそういうことが結構大事にされるんですが、私はむしろ何をどうするかがどこから出ているかという元々の部分ですね、つまり私は神様をどう理解しているのか、そして神様とどう関わろうとしているのか、そのところから出発をして、ではその私は神様にどういう姿勢で礼拝をすべきか、どういうふうに、献金とかいろんなことをしたらふさわしいのかということを考えていくということです。そこに義務感はありません。上からの通達もありません。こうすべしという決まりがどこかに示されているわけでもありません。自由です。繰り返しますが、自主的です。あなたがどう理解なさるか、あなたがどうしようと、どう対応しようとなさるか、それがあなたの実際の信仰の姿です。神はそれを見ておられる。イエス様が献金している人たちの姿に注目しておられたのと同じだと言えます。金額も何も関係ありません。どうするかが大事ではありません。どういう気持ちかです。神様に対して、神様に何を捧げようとあなたはされているか、それが神様にとっての関心事だと言えます。ご一緒に改めてそれを見つめ、そして、あ、私はこうしたいのだ、こうしようという部分を確かめながら、この後ご一緒に神様に献金をしてまいりたいと思いますね。お話は今日はここまでです。